将上京、その日は上場で、万里衆からは途方の気持ちになって、普通ならば高地に登るところは親族一同がね、厄除けだとか、そういう9月9日のね、祝日になってるわけですね。ところが徒歩はたった一人で、誰もいないところでね、この景色を眺めながらね、この詩を作ったということで、これは68歳で亡くなったんですから、これ66歳という2年か3年前に作ってるわけです、亡くなったね。ということで、一番最初の出だしが大切ですから、その辺のところだけ勉強しましょう。投稿投稿作、はい、
投稿投稿作、
一番最初です。風中に へない。
無縁の
Oh, no! にとどむ。
ここで気をついて、
濁手の
少々として下り、夫人の兆候をこんこんとしてます。これは兆候のですね、白帝城ってのがあるんですけど、人に白帝城を発すと、ね、その兆候のところの白帝城まで行きますと、今はもう兆候がもう水かさが上がっちゃって、もう島になってしまった。昔は私が行った頃は、そこから今度船が着くと、その白帝城まで観光客がね、乗せて、一番上まで乗せてって行ってました。そこのところに、この無辺の落木少々として下り、婦人の兆候をこんこんとして流れ、こういう何て言うか、社の、ね、大きな死ぬるの柱のところに、この字が書いてありました。で、案内人が北京大学の生徒が案内人だったんです。これちょっと読んでごらんって言ったらね、読めないんです。北京の大学生が読めないんですよ。で、私は日本語しかできませんから、この字を、ね、読んだらね、逆にびっくりしてたということで、中国の場合には昔のこの漢字というのは読めない、今はというようなこと、ね、そんなことがありました。まあ、いずれにしても東方の詩はこれは石川忠久さんの詩の中にですね、この東方のところをね、どんなふうに書いてあるかというとね、徒歩56歳秋の作、徒歩はすでに長い間家族を引き連れ流浪の生活を送っており、その上喘息、神経痛、糖尿病などの病気を併発し、この頃大前後して尊敬する呂伯をはじめ数々の友人知人を失い、彼自身も老年のになった理由からもはや飲みたくても飲めなくなってしまった。好きな酒も何なのか。前半の女系は単なる秋景色ではない。風も空も葉を落とす木々も湧き返す兆候も限りなく悲壮な大自然の明道である。まして後半はこの乱より導き出される心境の標本となるということで、前追各4年ともですね。ですからこの万事秘集というところでは、徒歩の気持ちになって信じていただくと、この詩の中身が分かるんじゃないか。まあ、こんな感じ。以上。はい。